ボイスドラマ姉妹荘2一章。祈るように子羊たち。カゴメ精神女学院。明治創立のこの学院は伝統あるお嬢様学校だ。関東圏の一角に位置する緑の多い地区に立つ古びた学院校舎。この学院は街中にあるのにどこか卑怯めいた空気をまとっていた。名門や財産家などの令嬢が集まり、日々学業を共にしている。それはさながら少女たちの花園、子羊たちの楽園。過去に取り残されたかのような閉じた世界。独特の空気は周囲の緑と混じり合って学院を囲う幕となる。この場所は、だからきっと、たとえ狼が紛れ込んだとしても誰も気づくことはないだろう。果実。私は喫茶店プルミエールに呼び出されていた。
マシロ先輩、あなたに私の姉の行方を探ってほしいのです。
私の向かいに座る椿つくもさんはそう言った。あなたのお姉さんというと、昨年11月に失踪したっていう椿四十九さんのことだよね。元生徒会執行部副部長椿四十九さん。1年取り組に在籍していた再演。私のクラスメイトでもあった。けれど、どうして私に？
あなたが適任だと思ったのです、マシロ先輩。だって、あなたはかつてご家族を亡くしているでしょ？
そうだけれど。
申し訳ありませんが、調べさせていただきました。そして、あなたしかいないと思ったのです。
椿つくもさんは、カゴメ精神女学院中等部に在籍しているという。調べさせていただきましたとは穏便ではないけれど、椿の家ではそれくらいやってのけるのだろう。カゴメには浮世離れしている生徒が多い。というか、そちらがむしろ正常な側だろう。適任というのであれば、それは警察じゃないの？
もちろん警察には届けを出しています。国家権力は優秀ですが、しかしそれだけで安心するわけにもいきません。
だから学院内の人間も使おうってわけだ。
使うだなんて、そんな。ただカゴメはカゴメ、カゴの中の女たちのことはカゴの中の女でなければ対応できないのではないかと思うのです。
言いたいことはなんとなくわかるけれど。
それに私、僭越ながら犯人は林道つい先輩ではないかと考えているんです。
林道先輩が？どうして？
どうしてですか。だって林道先輩って人を人とも思わないようなところがあるじゃないですか。
あなたが林道先輩を怪しいと考えているというのを分かった。それで、まさかそれを林道先輩自身に聞けとでも言いたいわけ？
ええ、ぜひ聞いてほしいのです。
ああ、人付き合いが得意というわけじゃないけれど、私としてもいくらかの社会性は持ち合わせているつもりだよ。
なるほど、そのようなことは聞けないと言いたいわけですね。
もちろん失礼極まりないというのもある。 でもそれを林道先輩に聞くだなんて、想像するだに恐ろしいって話。
あんな女、ただの見かけ倒しだと思うのですけど。
威勢のいい言葉は結構だと思う。林道先輩が見かけ倒したと思うのであれば、自分でことに当たってほしいな。
私、中等部ですから、高等部の校舎に入るのは難しいのです。
なるほどね。ただ、私があなたの提案に乗るメリットは何なのかな？私は別に、あなたの姉と親しいわけじゃない。
真城先輩は、ご自身のご家族が亡くなった理由、覚えていますか？
一息で、脳がきしむ。私の家族。
ねえ、真城先輩、覚えていますか？ご家族や医師の方は、なんておっしゃっていましたか？
それは、事故で、亡くなったって。
事故？へえ、事故なのですか。事故ね。
何が言いたいわけ？
事故なんて嘘だ、と言いたいのです。無論、死因は別にあります。そして、私はそれを知っているという話です。真城先輩の曖昧な記憶を明瞭にするような、お医者様の気遣いを無に帰すような、そんな真相を、私は知っているのです。
それを私に教えるのが対価だと。
ええ、そうですよ。あなたの過去の記憶、対価の内容がそれでいいのであればですが。
別にそんなこと知らなくたって、私は一つも困らない。
一つも困らない？強がりは良くないと思いますよ。ただ、そうですね。無理強いは良くないですものね。では、こうしましょうか。私は捜査を強要しない。ですが、もしも真城先輩が私の姉に関する情報を得たその時は、私も先輩のご家族のお話をしましょう。
そんなこと言われて、私があなたの好きに動くとでも。
さあ、それはわかりませんが、もし協力してくださるのであれば、私も嬉しいということです。
そして現在、1月、3学期。学院内は、生徒会執行部選挙一色に染まっていた。だから、放課後の花園はいつもより騒がしい。
ひーちゃん。
あ、楓。これから選挙戦の活動？
そう。緊張するけど、これも自分が決めたことだからね。
音倉楓。一年取り組のクラスメートで、私の友達。ふわふわとした長い髪に、柔和な顔つき。引っ込み思案で、競争を好まない性格。そんな彼女から、生徒会執行部選挙への立候補を打ち明けられたとき、協力も申し出たけれど、あまり無理しないでね。
ね、心配してくれるのはすごく嬉しいけど、これは私が自分で決めたことだから。
うん、楓がそう言うなら私は余計なことはしないよ。ただ困ったことがあったらいつでも言ってほしい。力になるから。
うん、ありがとう。嬉しいよ。
生徒会執行部選挙。かごめ精神女学院生徒会執行部の新体制を作るための選挙だ。 生徒会執行部長、副執行部長、会計、書記、その他。執行部経験者から一般生徒まで、広く参加が可能ではあるが、基本的には経験者が優位だ。かつてはあの、林道追もこれに参加し、そして勝利を収め、生徒会執行部長の座に就いた。
それでね、ひーちゃん、生徒会選挙で、もしも私が執行部長に当選したら、聞いてほしい話があるの。
選挙が終わってから？うん、わかった。
その時はね、私。
ひー、楓。
あ、たまき。
早速だが、ひー、今日も選挙運動の手伝い、よろしく頼む。
周防たまき。楓と同様に、一年取り組の友達だ。凛々しい目元とポニーテール。高い身長が目を引く。彼女は、生徒会役員選挙に立候補している。私はその手伝いをすることになっていたのだ。そして、図らずも林道先輩と賭けをすることになったわけだけれど。あ、うん。了解、玉木。
あ、どうした、ヒ。何か心配事でもあるのか？
いやいや、全然。そんな心配事だなんて何にもないよ。
うん。まあ、ヒーがそういうのであれば構わないが。何かあるなら、いつでも遠慮せず言ってほしい。
玉木は、経験者枠から新生徒会執行部長を目指すことになっている。元副部長である椿四十九さんの不在を受け、今回の生徒会執行部選挙では、執行部長当選確実と言われていた。大丈夫大丈夫。ご心配なく。私はちゃんと玉木の応援をするから。
そうか。ならいいんだが。それから、楓、私はこれからヒーと選挙活動に行くから、お互い、正々堂々と戦おう。
うん。でも、タマちゃん、その、お手柔らかにね。
楓、選挙中に私の名前を呼ぶとき、タマちゃんと言うことがないよう、気をつけてくれ。
あ、うん、そうだね。ありがとう。ただでさえ私、威厳とかないから。
玉木と楓は、中等部からの付き合いで仲もいい。穏やかな物腰の音倉楓と、凛として実直な周防玉木。この二人が、学院内における私の大切な友達だった。でも、本当に楓の手伝いしなくて大丈夫？
うん。大丈夫。ひーちゃん、ありがとう、心配してくれて。でもこれは、ひーちゃんたちの手を借りないで、頑張らなきゃいけないことだから、私のことは心配しないでほしいな。
うん、わかった。私は玉木の手伝いをするけれど、友達として、楓のことも応援してるから。
ありがとう。ひーちゃんは優しいね。
大好きな友達のためだもの。これぐらい当然でしょ？
大好き？友達として好きって意味だよね。
うん、もちろん。
だよね。ごめん、変なこと聞いちゃって。それじゃあ私、もう行くから。
あ、それじゃあまた、楓。ひ、私たちも行こう。
かごめ精神女学院の生徒会執行部は、部長1名、副部長1名、書記2名、会計2名が中核となっている。昨年の玉木は平部員だった。1年生が生徒会執行部に入るにはまず、2学期にある一般公募での立候補になる。途中採用であり、参加資格は1年生のみだ。 そちらはたとえ希望者が多くても当選なしも十分にあり得る公募枠で、玉木も椿四十九さんもそこで立候補して見事に選ばれた。そして当時空席となっていた副部長枠に紆余曲折を経て椿四十九さんが座ることになった。現在行われている3学期の生徒会執行部選挙は経験者含めて一度全員が解散になり、まっさらな状態からのスタートとなる。ここで立候補できるのは1年生、2年生だ。とはいえ基本的には経験者だった生徒たちが圧倒的に有利で、立候補すればほぼ当選確実だ。なので生徒会執行部は普通に代替わりするだけの通過儀礼で、ちょっとしたお祭り、イベント的な扱いらしいのだが、今回の選挙戦が波乱を呼ぶ点があるのは、前副部長の椿四十九さんの不在が挙げられる。林道先輩が誰かを自分の後任に指名していればそうはならないけれど、先輩はニコニコしているばかりだ。この時点で次の生徒会執行部長が誰になるかはわからない状況が出来上がっていた。
しかし楓が立候補だなんて話を最初に聞いた時は本当に驚いたな。
私たちは1年取り組の教室を後にして1年花組の教室へと向かっていた。今の自分を変えたいみたいな話だったと思うけれど、楓がそんなこと考えてたなんて。
楓自身が変化や成長を望むのであれば、私はそれを応援するだけだ。
玉木は楓を信頼してるんだね。
ああそうだな、楓は信頼に足る人物だよ。もちろんヒーもな。
それなら玉木だってそう、信頼してる。
それは嬉しい言葉だ。ヒーにそう言ってもらえるのであれば、私もより誇らしく胸を張って選挙戦に臨めるというものだ。
あ、そういえばこの間の新聞部の記事読んだよ。事前の日記だと玉木は当確だって。
私は学内新聞を読んでいないが。それはありがたいな。期待には応えたいものだ。
玉木ってば、私を迎えに来ないばかりか他の女の子を口説いているの？それは不誠実ね。
ああ、ミオリ、違うんだ。
冗談です。玉木が真面目な人だって私ちゃんと知っているもの。
剣のミオリ、一年花組在籍、そして
分かっています。ご友人の真城さんと私を迎えに来る間におしゃべりしていただけよね。誤解なんてしてないわ、からかっただけです。
そうか、誤解していないならいいんだ。
そう、剣能さんの言葉通り、周防玉木と剣能美織の二人はいわゆる恋人同士というやつだった。その場にいるだけで人目を引き、誰からも好意を向けられる愛され体質の剣能さん、そして凛とした玉木という二人は学院内で有名な取り合わせとなっていた。
真城さんもお疲れ様です。今日もよろしくお願いしますね。
うん、剣能さん、ほどほどに頑張るよ。
それじゃ二人とも今日もよろしく頼む。
それから私は玉木の選挙活動を手伝った。それは手堅く堅実に浮き足立つことなく、玉木を推す層もどちらかといえば保守的な思考性なので、着実にしっかり地に足のついた活動をするだけで十分に実を結ぶ。それが現状の認識だった。
周防玉城に清き一票を。私に椿四十九の意志とともに新しい生徒会執行部の活動を続けさせてください。林道先輩のもとで椿四十九とともに研鑽した日々を忘れていません。その経験を生かして私はこの学院をより良いものにしたいと思います。
全生徒会副執行部長の名前と友人関係の強調、今では行方の知れない椿四十九さんの名前を出すのは玉木なりの心遣いだった。玉木と椿四十九さんはとても仲が良かった。個人的にも生徒会執行部活動的にも馬が合っていたと思う。そんな椿四十九さんが姿を見せなくなってからも、玉木は彼女のことを学院の人たちに忘れないでほしいと考えている様子だった。それから玉木の活動に協力を始めて何日か経ってから、彼女に追っかけがいることが分かった。学院内における周防玉城のファン、本人の魅力は言うまでもなく、生徒会執行部に所属するだけである種の価値や権威をまとうことになる。ましてや次期生徒会執行部長と目されており、見目麗しい玉城に学院内のファンがいるくらい不思議なことでもなかった。前向きな言葉がたくさん投げかけられるが、玉木は決して浮かれず、一人一人に対して丁寧に真摯に言葉をかけていく。林道先輩もそうだけれど、生徒会執行部面々の肝の座り方はさすがというか、なんというか年が近いとはとても思えなかった。学院の廊下、玉城の活動を手伝っていると大勢の生徒を引き連れた集団がやってきた。先頭を切るのは長い髪をなびかせた小柄な女性。その表情はかごめ精神女学院に似つかわしくない空気を感じさせる。
ごきげんよう周防さん、選挙活動お疲れ様。こうしておしゃべりするのは久々かな。
隅香る一年風組在籍、彼女もまた生徒会執行部役員選挙の立候補者だった。
ごきげんよう隅さん、生徒会執行部選挙お互い頑張ろう。
はあ、それはもちろんさ、やる以上は頑張るに決まってる。全力だよ。
それは頼もしい。どちらが生徒会執行部長になっても学院のために活動ができればきっとみんなのためにもなる。
ん？どちらが生徒会執行部長になってもね。えあいにくだが、私の方針と周防さんの方針では随分食い違いがあるぜ。
食い違い？スミさんが掲げるところの新しい風という話とか。
スミさんの掲げる方針は、自らが新しい風となって学院を改革するというものだった。外来組、戸様などと陰で言われることもある高等部からの外部入学生、いわゆる一般家庭などに出自を持つ場合が多い。古式ゆかしい慣習が根強いこの学院での生徒会選挙戦では、その出自はハンディキャップとなる。しかし彼女はそのカリスマ性から学院に吹く新しい風となっている。その雰囲気は小柄な体格と合わせて玉木とはまるで正反対だった。一年取り組周防玉木、一年風組隅香る。今回の生徒会執行部選挙においての二強が今この場に対峙していた。
そう、私は周防さんのような保守的な意見じゃないんだよ。私が求めるのは改革さ。場合によっては馴染めない生徒もいるだろう。
私は誰かを切り捨てるような真似はしないぞ。 全生徒がそれぞれ学院生活を謳歌できるような活動をしたい。
ああ、周防さん言うところの私たちのカゴメ精神女学院ってやつね。それから椿四十九と共に研鑽した日々だのとか言ってたような気もするな。随分とまあ仰々しい。私としてはこの学院の陰気でカビ臭い雰囲気がどうにも苦手でさ。しかしただただ文句を言っているだけというのもよろしくない。となれば自分の手で変えるしかないよな。
その息は買うが、しかしそうか、随分と手前勝手な理由なのだな。
手前勝手？さてそれはどうかね。私みたいに感じている生徒少なくはないんじゃないか。
スミさんは自分の背後にいる生徒たちを強調するようにそう言った。純粋培養されたカゴメの生徒はそうは思わないかもしれないけれど、やはりこの学院には独特の閉鎖感がある。息が詰まる。学院の屋上から身を投げたホーム口角さん、その噂が学院内に流れ、それが事実だと分かった時の学院の空気、湖面に投げられた小石、その水面に波立つようにゆらゆらと沈んでいく。波紋は静かに揺らぎ広がって、そしてそのまま何事もなかったかのように過ぎ去れば、残るのはただの無関心だった。告白ですらない。何もない。ここにはきっと何もない。
周防さんはカゴメに幼稚舎の頃から通っているんだっけ？それじゃあわからないかな。ここかなりえぐいぜ。
えぐい？言いたいことの意味がわからないな。
昨年のホームク近くさんの自殺の件だよ。はっきり言わないと伝わらないか。あれってさ、噂だと一年雪組でのいじめが原因なんだろ？それに対して全生徒会執行部は、周防さんは何をした？
噂はあくまで噂だろう。疑わしきは罰せずだ。
そりゃあご立派だね。しかしその結果、ホームク近くさんは二度目の自殺をした。話によれば退院してその足で即座にって話じゃないか。死んでからじゃ遅いぜ。手遅れさ。後手に回れば救えるものも次々とこぼれ落ちてく。私としちゃそんなのはごめんだね。
至極真っ当な言い分だ。私も同意する。
それにさ、周防さんは椿さんの分まで頑張りたいって言うが、しかしそもそも彼女はどこに行った？確かに周防さんのお題目は綺麗なもんだ。聞き入ってしまうね。だが実際どれくらい問題解決する意思があるだろうな。
随分と言いたい放題だな。それに私だけなら構わないが、四十九までも侮辱される言われはない。
別に侮辱なんてしてるつもりはないけどね。単純な疑問だろ。そう怒るなよ。綺麗な顔が台無しだぜ。
容姿を上げへつらった軽口か。到底立候補者としてふさわしいとは思えないな。
綺麗な顔って言ったんだ。褒められて喜びこそすれ、怒るなんてどうかしてないか。なんだ、潔癖な手合いなのか。
品がないと言っている。時と場合も選べないか。
私から言わせりゃそっちは余裕がない。ユーモアに欠けるって印象だがね。息が詰まるぜ。そのあたり林道先輩ほどの器じゃないわな。
あら、一年生諸君、こんなところで人だかりなんか作って一体何をしているの？ もしよければ私もおしゃべりに加わっても構わないかしら。
リンドウ先輩、これは生徒会選挙の活動の一環です。
はい、そうです。なんていうか討論ってやつですかね。それぞれの思いをぶつけ合っていたんです。健全なやりとりですよ。
なるほど、健全なやりとりね。
とはいえ私もやりすぎました。今日の活動の方はこちらで終了します。
もういいのか。私としてはもっとおしゃべりしても構わないんだけどな。
スミさんがそうしたいというのであればそうしようか。私は学院生徒全員のために立候補しているわけだしな。
わかったよ。時間はまだまだあるしな。
そのまま杉さんは歩き去っていった。玉木はそれを見届けてから一つ息を吐くと、杉さんとは反対方向に進んでいった。その後ろをすぐさま剣能さんがついていく。林道先輩。
ほら、あなたは周防玉木さんのお手伝いさんなのでしょ。急いで追わなくていいのかしら。
そりゃ追いますけど。林道先輩、いつから見ていたんですか。
さて、どこからでしょうね。
玉木の選挙活動の手伝いを終えてから、私は学園を後にした。今日は疲れてしまったから、手軽に済ませてしまおう。そう考えて、私は近くのファミレスへと足を運んでいた。平日の夜、姉さんに連絡を、と思ったけれど、私は携帯端末の類を持っていない。カゴメ精神女学院においては、携帯端末の類は持ち込み禁止とされているからだ。今日のスミさんの言葉を思い起こしてみる。この学院の気風を変革する。スミカオルさんが選挙活動に熱を入れて臨んでいるのはよくわかる。果たして彼女の掲げた目標は達成されるだろうか。下馬評では玉木の楽勝ムードだ。椿四十九さんがいれば玉木と接戦を繰り広げたことだろうけれど、彼女は今や行方不明の身の上。その流れで言えば、楓は知名度の時点で二人に遠く及ばないというのが正直なところだ。ただ本人の熱の入れ方から別段記念参加というわけでもないようだし、私もできる限りは応援はしたい。私は店内を見回す。そこでふと見知らぬ親子の姿が目に入った。母一人、娘二人、三人でなんだか楽しげに食事をしている。楽しげな、幸せそうな親と姉妹。それは当たり前に楽しそうで幸せそうで、何気ないその日常、そんなものはありふれているはずなのに、私は目をそらしてしまうのだった。結構遅くなってしまったかもしれない。空は黒く染まっている。姉さんに連絡を入れていない以上、心配させてしまっている可能性が高い。夜の静けさ、風は冷たい。足音、靴音、私の呼吸、意識はここにある。意識、 これは一体何なのだろうか。どうして生きているのだろう。どうして死ぬのが怖いのだろう。どうして本能以外の理由が欲しいのだろう。生きるためだけに生きる必要がない生活。衣食住は賄われ、あとはただ日々を過ごす。感情や意識が芽生えたのなら、それが生存に必要だったのはわかる。しかし、その結果、本能を無視した自殺や自滅を平然と行うようになってしまったなら、感情はもう不要じゃないのか。どうしてわざわざこんな気持ちにならないといけないのだろう。やってられない。私を見るな。どうしてこんな気持ちにならないといけないんだ。相手を笑顔にできない。寝踏みするな。適切な言葉が見つけられない。気安く微笑みかけるな。あなたを愛せない。お前を殺したい。私は、私は一体どうすれば、どうなればいいのだろう。そのまま人通りの少ない街路を進んでいく。まるで吸い込まれるかのようにその角を曲がった。ねばつくような暗がり、その闇の中、緩やかに、気だるげに、揺らめく影がある。血の匂い、白い和装に身を包んだ彼女、薄紫の肩掛けを優雅にまとっている。そしてその影が私を捉えた。視線が絡まって、それは簡単に解けない。だから私は彼女に告げる。また人を殺したの？姉さん。
ええ、そうよ。ヒー。見ていたのなら教えてくれたらよかったのに。
むしろシー、彼女は私の双子の姉。そして薄汚い人殺しだった。
ヒーってば、帰ってくるのが遅いから。私、どうしても待ちきれなくて、待ちきれなくて、我慢できなくなってしまったの。
ジダに触れる清らかな声。地面に転がる三つの死体。あれは、
いけないことだとは分かっていたけれど、彼女たちの笑顔があまりに無垢なものだから、たまらず殺してしまったの。
無残に転がるその肉塊は、さっきファミレスで見かけたあの母娘たちだった。